聖書を拝読いたします。新約聖書ガラテの信徒の手紙5章1節から6節までを拝読いたします。新約聖書の349ページです。この自由を得させるためにキリストは私たちを自由の身にしてくださったのです。だからしっかりしなさい。奴隷の首に二度とつながれてはなりません。ここで私パウロはあなた方に断言します。もし割礼を受けるならあなた方にとってキリストは何の役にも立たない方になります。割礼を受けるとすべてにもう一度はっきり言います。そういう人は立法全体を行う義務があるのです。立法によって義とされようとするならあなた方は誰であろうとキリストとは縁もゆかりもないものとされいただいた恵みも失います。私たちは義とされたものの希望が実現することを霊により信仰に基づいて切に待ち望んでいるのです。キリストイエスに結ばれていれば割礼の有無は問題ではなく愛の実践を伴う信仰こそ大切です。以上です。今お読みしました箇所は15節までが一つのまとまったところでありますけれども今日は1節から6節までのところから解き明かしたいと願っております。5章に入りまして内容が変わります。で、冒頭、パウロはこの自由を得させるためにキリストは私たちを自由の身にしてくださったのです。だからしっかりしなさい。奴隷の首に二度とつながれてはなりません。この言葉は、パウロがこの信仰によって義とされるという、それはすなわち自由な身にされることだということですけれども、私たちの、プロテスタントの、その先祖といわれる宗教改革者のマルチン・ルターが、いわゆるこの五章の一節のこの言葉、これを土台にして、イエス・キリストによる救い、それは別の言葉で言うと、真の自由を得ることである、というふうに彼は言いました。信仰義に、信仰によって自由にされる。義とされる言葉は信仰によって自由にされる。その土台となった、御言葉の箇所がこの一節であります。キリストへの信仰と、これまで見てきましたように、律法を遵守する、律法を守り行うことによって救われようとする生き方。これは根本的には対極にあるものです。正反対の対象を成しているものです。ですから、パウロは改めて、キリストから与えられた自由を堅持して、再び奴隷の状態に戻ることのないようにという、韓国から始まるわけです。信仰と言いますけれども、このキリストへの信仰は、十字架に挙げられたキリストへの信仰です。それによって私たちは、神様との間にできていた溝、いわゆる神様との間に深い溝、断絶があったのが、神様との正しい関係に入れられ、交わりが回復され、本当に人間は自由を与えられるわけです。神様からの罪の裁きを恐れることもなく、怒りを恐れることもなく、ただただ神様のうちに平安に過ごすことができるという自由があるわけです。人間は神様との関係を正しいものにしない限りは、決して私たちは本当の意味で平安、自由はないからです。 で、その自由と言いますと、私たちは、いわゆるこの地上的に考えて、いわゆる好き勝手になる自分の思うようにやることが自由というふうに考えます。しかしそれは無分別、無法住の自由であって、本当の自由ではありません。神様との関係を抜きにして、正常な関係を抜きにして、本当の自由はないからです。ですからこの自由をですね、いたずらに自分の都合の良いように使うのではないようにということです。まあ、それは今日の6節の最後で、キリストイエスに結ばれていれば、割礼の有無は問題ではなく、愛の実践を伴う信仰こそです。信仰というのは、すなわちこれは、愛の実践、愛の実り、これを生み出しますということですね。で、今度はその次のところになりますけれども、14節にも、律法全体は、隣人を自分のように愛しなさいという一句によって、全うされた。隣人を神様を愛する、まあ、それは信仰だ。ですからそれは隣人を愛するということと決してそれは不可分のものではない。神様を信じ神様を愛する人は隣人も愛するようになるわけです。そしてその後五章の16節から後ろに霊の実と肉の技というのがあって、まあ、皆さんよくご存知の御霊の実という言葉が22節から言ってますけれども、愛、喜び、平和、寛容というですね、これは全部の神様との正しい関係を回復されて誠の信仰から生み出されてくるものなんです。それを、まあ、聖霊の御霊の実という、ですから、まあ、ずっとこれつながりのあるところであります。まあ、せっかく、まあ、キリストに対する信仰によって義とされ、そして自由の身になったんですから、それを本来の神様の御心にかなう形でそれを用いなさい、生かしなさいというのが、まあ、パウロの今日の言いたいところであります。まずそのキリストが私たちを自由の身にしてくださったと、こういうふうに一節で言っているこの自由、何からの自由かというところは律法からの自由ですね。律法からの自由というと、これは律法が定める一つ一つのその事柄を一字一句漏らさないように実行する、遵守することによって義とされようとする生き方、神の前に正しいと認められようとする生き方からの自由、これを律法からの自由と言います。確かに神様は私たち人間に律法を与えられました。でその中心部分が十戒です。ウェストミンスターでもつい先日まで十戒の一つ一つの項目について見てきたわけですけれども、まあ、律法は神様の啓示されたご意志であり、人間は律法を遵守する、守らなければなりません。それを無視しなくてはやっぱりいけないわけですけれども、まあ、しかしですね、少し前に出ました、戻りますけれども、まあ、3章の10節に、律法の実行に頼る者は誰でも呪われています。律法の書に書かれている全てのことを絶えず守らない者は皆呪われているとも書いてあるからです。律法によっては誰も神の御前で義とされないことは明らかです。まあ、このように今すでに記しておりますように、律法の行いによって神の御前に義とされる、罪がないとみなされる、命を得ることの条件として律法を見るときは、律法が私たちの呪いになる、私たちの縛る足かせになるということです。私たちは律法の奴隷になるということです。なぜか、律法というのは一つでも守れなければ守ったことになりません。 100% 守ることを要求します。ですからそれによって救われようとするということは、結局それが縛りになっちゃうわけです。ですから宗教改革をしましたマルチン・ルターも、まあ、その当時ですから、まあ、カトリック教会のしかも修道院にこもって修道僧ですから、まあ、一生懸命守りを行おうとしたわけですね。 まあ、パウロだってファリサイ派に属して一生懸命律法を守ってきたわけですけども、しかしパウロもローマの信徒の手紙の中で書いておりますように、一つ一つ守る行いは行うほどですね、あまりにも自分自身の思っていることとやっていることとの現実のギャップですね、したいと思う善を行わず、したくない悪を行っている。まあ、これに今ルターにしてもパウロにしても気がついていくわけです。ですからそれが律法が呪いだ、律法がくびきだと言われるゆえんです。ここでもあるように、律法によっては誰も神の御前に義とされないことは明らか。でそのためにキリストは3章の13節でもありますように、キリストは私たちのために呪いとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるわけです。手に続けるわけですね。イエス・キリストが私たちが守りを行い、その律法の全て守りを行って、罪の刑罰全てを一身に背負って木にかけられた。そして私たちはそういった呪いから解放されたわけです。イエス様ご自身が、あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする、ヨハネ福音書の8章の32節でこのようにおっしゃってますけれども、真理すなわちこれはキリストですね。あなたたちはキリストを知り、キリストはあなたたちを自由にする。自由にする、それはキリストにある自由です。キリストによって、またキリストの福音によって、救いの必要条件としての律法から自由にされている、すなわち律法の隷属から自由にせられて、今度律法は新しい意味を持ちます。自由にされたから今度は喜んで、自由に神様を愛し、神様のご意志の啓示である実会をはじめとする律法に喜んで従うようになります。だから道徳律法といって、今でも私たちは実会を昭和しているわけでありますね。まあ、そこでパウロはもう一度言います。だからしっかりしなさい、奴隷の首輝きに二度とつながれてはなりません。このように進めるわけです。縄手を教えるこのガラテア教会の人たち、かつてはですね、異教の異教徒であったわけです。さまざまな異教の習慣やまた慣習起きて、そういうものに縛られ、それを守ってですね、そういう異教の奴隷になっていた。私たちも、まあ、年末年始、異教の神々のそういう儀式が、まあ、日本でもあるわけですね。お正月といえば、やはりそういう八百万の神様に対するさまざまな慣習があります。そういったものに縛られていたガラテヤの人たちも、キリストを信じるようになって、そういったものから自由にされた。でさらにその律法をもともと持っていませんから、彼らはその律法を守りを行うということは初めからしていませんでした。なのにこの今ガラテヤの教会の人たちの中に、キリストを信じるだけではダメですよと、律法をちゃんと守らなければ救われませんよという、そういう惑わす人たちが現れたわけです。ですからパウロは今こういう勧告をしているわけです。律法主義者たちに惑わされて、律法をちゃんと守ってですね、そして救われなさい、それは再び奴隷の状態に戻ろうとしていることに対して、パウロは厳重に戒めているわけで、そこで2節、ここで私パウロはあなた方に断言します、もし割礼を受けるなら、あなた方にとってキリストは何の役にも立たない方になりますと言って、ね、もし割礼を受けるなら、ね、まあ、これは キリストへの信仰だけでなくって立法を守りを行う、特にその隠れが必要だと、まあ、問いている人たちにこう惑わされている、そういう人たちに向けて語っているわけですけども、まあ、この信仰と隠れを救いの条件にすることについてパウロは真っ向から反対をしているわけです。それはなぜかというと、これはキリストがあなたにとって、あなた方にとってキリストは何の役にも立たない方になる。さらに活動を受ける人すべてにもう一度はっきり言います。そういう人は立法全体を行う義務があるのですと3節でも語っております。まあ、先ほどのその勝共問答 のちょうど今日公開のところでも出ましたけれども、この割礼というのは、まあ、いわゆる旧約時代の、まあ、一つの神様が定められた礼典でありまして、まあ、イエス様がおいでになる、やがておいでになるキリストメシアを指し示していたものですから、まあ、イエス様がおいでになった今はそれを行う必要はないわけです。今はもう洗礼と聖餐で十分なわけです。しかし残念ながらまだそういうことが、まあ、理解十分ではない人たちによって、まあ、惑わされていた人たちがいたわけです。ですからパウロは律法によっては誰も神の御前で義とされないと繰り返し語っているゆえんです。まあ、前回も出ましたこの4章で出ましたアブラハムですけれども、アブラハムもこのローマ書のですね、一つ前の4章の11節でですね、アブラハムは割礼を受ける前に信仰によって義とされた証として割礼の印を受けたのです。こうして彼は割礼のないままに信じるすべての父となり彼らの義と認められました。ロマの4章11節でも言っておりますように、パウロはですね、神の言葉を信じた、それが彼の義と認められたと、こう創世記でも言われておりますように、割礼を受ける前にすでに彼は信じて信仰によって義とされていた。その義とされたことの証し、印としてこの割礼というものを受けたわけです。割礼は神の民となった、そのことの恵みの印で受けたわけです。ですから、まあ、立法主義者がこのところで割礼を救うへの必要条件として要求していますけれども、それはイエス様の福音、もうすでにおいでになられたイエス様の福音と対立するものになってしまいます。まあ、先ほどの公開でも、あの証券モードの公開でも、出てまいりましたけれども、アブラハムと子孫に求められた割礼はもちろんこれは神様の制定された聖霊典ですけれども、これはやがておいでになるキリストの恵みを保証して、やがておいでになるメシアを待ち望む、その信仰を助ける強める働きをしたわけです。まあ、実際その神様は創世記の17章の12節でアブラハムにですね、公費の分を切り取りなさい、これが私とあなたたちとの間の契約の印となる、いつの時代でもあなたたちの時代の男子はすべて直系の子孫はもちろんのこと、家で生まれた奴隷も外国から買い取った奴隷であなたの子孫でないものを皆生まれてから8日目に割礼を受けなければならない。創世記の17章の12節でこのように命じておりました。神様はこのように命令なさったわけです。ですからこう幼児洗礼を施す、今の新約でも幼児洗礼を施すというのもそういうところに起因しているわけですけれども、まあ、とにかくアブラハムが信じて義とされた印、まあ、それをその家族、またはその家に住む奴隷とか使用人とかそういう人たちもみんな活動を受けようと命じているわけですね。まあ、しかしこの活動を強要する人たちの立場、今のこの新約の時代で活動を受けるという人たちは、活動は神様から 奉仕を受けるための、まあ、何か恵みを受けるための、まあ、価値のある行為であって、これから律法をちゃんと守って救われようとしま、救われますよというそういう制約をも意味していたわけです。だから律法をちゃんと守ります。だからユダヤ教というか、まあ、魂するのちょっとこの文章で書いてましたけれども、まあ、ユダヤ教というのは旧約聖書の世界だけですから、やがて来たいともメシアをまだ待ち望んでいる状態です。だから彼らは今でもちゃんと活動を受けますし、それから、まあ、ちゃんと旧約聖書の律法の、あれは律法ですが、きちっと定められた通りに祭りも行いますし、儀式をちゃんと行うわけですね。まあ、そこが私たちと違うところなんです。ですから、例えば私たちは日本人であったとしてもね、活動を受けたら私たちはユダヤ人になっちゃうわけです。活動と儀式を受ければね、ユダヤ教徒として認められ、ユダヤ人として受けられるわけなんです。それが今の、ユダヤ教の世界なんですね。しかし、まあ、旧約時代の聖霊天としての割礼ですから、まあ、それは今は、私たちはそれはもう、意味を持ちません。新約時代の霊天は洗礼です。パウロが割礼を拒否している理由は、まずやっぱ救いの条件として用いようとすることと、また新しい契約、キリストの血による新しい契約のもとにある、まあ、例のイスラエル、すなわち新約時代の民は、もう古き契約のもとにはおりません。古き契約の印である割礼は不要です。新しい新約の時代は、契約の印として洗礼が与えられております。プラシアスの教会は、まあ、洗礼をローマカトリック教会のように、まあ、救いの必要条件とは、まあ、しません。まあ、パウロは、律法によって義とされようとするなら、あなた方は誰であろうと、キリストと縁もゆかりもないものとされ、いただいた恵みも失いますと語ります。4節。神様は、私たちが神様の前に義とされようとする道は、イエス様によるか、律法によるか、もう二つに一つだ。ですから、パウロがもしガラティアの人たちが、律法の実行によって義とされようとするならば、あなたたちはキリストと縁もゆかりもないものに、とされて、いただいた恵みも失います、ということです。まあ、縁もゆかりもない、私たちも日常、まあ、あんまりいい言葉ではありませんけども、使うことがあるでしょうけども、これはもう分離するとかね、虚しくするという意味なんです。あなたとはもう縁もゆかりもないようなんていうのは、もう結局あなたとはもう関係がなくなりますと、断絶しますよってことですから、キリストとは本当にもう完全に断絶して、まさしくもう分離してしまう。悲しいです。いわゆるキリストから分離をするということは、罪の許しがなくなるだけでなく、キリストとの命の関係もなくなるということです。またキリストにおいて与えられた神様の恵みも全て失うということです。ですからクリスチャンとして、キリスト者として、割礼が今なお必要だと考える人たちは、残念なことにキリストとの生命的な結びつきも失って、様々なキリストにある恵みもなくしてしまうということです。だから私たちはこの恵みを受けるただ一つの道は、十字架にかけられて蘇られて今も生きておられるこのイエス・キリストを信じる信仰だけです。五節でパウロは、私たちは義とされた者の希望が実現することを霊により信仰に基づいて切に待ち望んでいます。私たちがこの霊というのは聖霊ですけれども、この聖霊を受けて、その聖霊の働き、恵みに預かるのは、これは信仰によってです。聖霊によって信仰が起こされ、また聖霊によって信仰は完成されますけれども、まあ、聖霊はそれ以外にも私たちの信仰を強め、 またそれを確信させる働きをします。聖霊は信仰によって義とされた祝福のすべてを私たちのうちに実現してくださる働きをします。霊により信仰に基づいて、このように書いてますけども、それは立法によって義とされようとする人たちに対応しているわけです。立法によって義とされようとする生き方は最終的にはやっぱり不完全なものになります。罪が明らかになるわけです。だから最終的には死と束縛と絶望しかもたらしません。まあ、しかしキリストを信じ、キリストに結びついているものは、その人に働く聖霊によって罪の許しと永遠の命と自由希望を与えられます。義とされた者の希望が実現するというのは、これはすでに信仰によって義とされた者のことですけれども、しかしまだまだ私たちはもうすでに信仰により義とされているという言いつつ、言われつつ、それが完全なものになる、 100% 自分のものになるのはまだ時間的なためらぐらいです。完全な義、救いの完成はイエス・キリストが再びお出になった時、再臨の時に 100% 私たちのものになります。だからその時が来ることを私たちは今聖霊によって待ち望んで、聖書に書かれている御言葉に助け、御言葉を読んで聖霊に助けられて、そしてイエス様が再びおいでになる、その時に私たちの全てが完全なものになることをこう待ち望んでいるということなんです。完全な義の望みを信仰により待っているわけです。ですからその時に大切なことは何かというのが最後のこの6節のところですが、愛の実践を伴う信仰、キリストイエスに結ばれていればかすれるのは問題ではなく、愛の実践を伴う信仰こそ大切です。キリストに結ばれるということは、これはキリストの体である教会の一員になる、キリストの体の一部となることによって聖霊によってキリストに結び合わされていること、これがキリストによって与えられる救いの恵みに預かる方法です。私たちの信仰は個々人、信仰は個々人ですけども、決してそれは個人で孤立して与えられるものではありません。信仰者同士の生命体ですね、聖霊による有機体です。キリストにあって皆聖霊によって一つだ、割礼の有無は問題ではないということ、割礼それ自体に何の力もなく、割礼の有無は神の御前に義とされて霊の賜物を受けることには何の関係もない。割礼があるからないからといって聖霊が受けられたり受けられなかったりということではないわけです。とにかくキリストを信じることによって聖霊を与える、キリストの交わりのうちに入れられるときに、すでに割礼を受けているこの割礼のあるユダヤ人も、割礼のない違法人も、私たち日本人も、とにかくキリストイエスを信じる信仰によって義とされるのであり、キリスト教会の一員とされます。そこにおいては割礼の有無は問題ではない。もちろん大切なのは愛の実践を伴う信仰こそ大切。で、ここでですね、もう信仰なんですけど、信仰を取り上げますけども、じゃあ私信じるわけですけども、キリストを信じると、信仰というのは、パウロがこれ言ってるのは、愛の実践を伴いますよということです。愛の実践を伴う信仰とは、すなわち、生ける誠の信仰と言ってもいいでしょう。信仰と愛は別物では、愛の実践は別物ではない。信仰は必然的に愛の実践を信仰の実りとして 伴うということです。ですからあと御霊の実というのが言われているのはそういう意味です。信仰の実が孤立して存在するのではありません。信仰は愛の技、愛の実践を生み出します。それが結果的に律法の要求するそういう教えを満たすことになる。神を愛することと隣人を愛すること、これが律法の要約と言われていますけれども、結局その愛の実践ですから、その律法の要求を満たすことにつながっていくわけです。でよくですね、宗教改革の時に言われていたこのガラテヤの信徒の手紙と、この後にですねヤコブの手紙というのがあります。ヘブルライテの手紙のすぐ後にヤコブの手紙が対比されるんです。でこのヤコブの手紙のことをルターはですね、藁の書簡じゃってたんですね。でもそれはルターの誤解に基づくんですけども、それはヤコブの2章の26節でですね、ヤコブは魂のない肉体が死んだものであるように、行いを伴わない信仰は死んだものだに語っているわけです。しかしパウロはですね、ここで義とされるのには信仰か立法の行いかを論じて、そしてその時には信仰だとこう説いているわけであって、ヤコブは信仰のみの信仰の性質はいかようであるかということを説いています。実りのない信仰だけの信仰はいかんようなものですかということを言っている。だからヤコブの説いております行いの伴う信仰、愛の実践を伴う信仰、これは同じことを言っているわけですね。両者の間に矛盾はありません。むしろ愛の実践を伴わない信仰は無に等しいということを言っています。愛の実践がいわゆる立法の要約ですね。14節の律法全体は隣人を自分のように愛しなさいという律法によって全うされるからです。だから捉える観点が違うのであって、ヤコブもパウロも強いて同じことを教えているわけです。パウロは決してその律法を無用というふうには考えておりません。救いの手段としての律法は否定的に取りましたけれども、救われた者がどうやったら神様に喜ばれるようになるか、神様の御心にかなった生き方ができるかということで、パウロは律法は必要だということを言っているわけです。神様を愛する人は必然的に隣人をも愛するようになります。イエス様ご自身も弟子たちと最後の食事をなさった時に、ヨハネ福音書の13章の34節で、あなた方に新しい掟を与える、互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいと召しておられるわけですね。新しい掟、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。私たちもキリストイエスによって愛され、キリストは私たちに仕えてください。それを模範にして今度はあなた方が兄弟と姉妹を愛し使いなさいということを教えている。キリストから賜る信仰が私たちをして愛を実践する、そういう信仰へとつながっている。そのようにして自由を持ちなさい、無法人の自由ではなく隣人と神様に仕える、神と隣人に仕える自由として持ちなさいということをパウロはこのように教えております。私たちも本当にその信仰に生かされて、互いが互いをいたわり合い愛し合い、御心の中の、教会を立て上げていきたいと思います。祈りましょう。私たちの救いにしあがない命、イエス・キリストの死なう神様、皆をあがめます。あなたの恵みによって新しい年を迎えました。この年もどうぞあなたがこの教会の頭にいますし、私たちはその身に連なる一つ一つの枝です。どうぞまた私たちが互いを愛し、互いを尊重し、また共に使い合って あなたの体である一つなる教会を建て上げていくことができるように上の導きをお与えください。今日のこの間に来ることができなかった多くの兄弟姉妹にもふさわしい恵みと平安とをお与えください。救い主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。